語り継ぐ戦争の記憶、未来へ届ける平和の願い。終戦から81年が経ち、戦争を知る世代は年々少なくなっています。しかし戦争の悲劇を風化させてはいけません。今月は、わらびを襲った空襲や、当時のわらびを知る人へのインタビューを通して、平和の尊さについて考えてみたいと思います。軍需工場が複数あったわらびは、昭和20年4月から5月にかけて、3回にわたって空襲に見舞われました。1回目は4月12日の正午ごろ、錦町5、6丁目付近から埼玉市の辻にかけて16個の1トン爆弾が投下されたと言われています。2回目は13日の夜から14日の朝にかけて、爆弾と焼夷弾の攻撃により、南町2、3丁目付近から現在の北小学校までの約1キロメートル、幅200から300メートルの広範囲が火の海となりました。3回目は5月25日の午後10時ごろ、錦町3、6丁目の民家3戸が焼失しました。これら3度の空襲による被害は死者約50人、罹災した家屋は400戸に上り、県内では熊谷に次いで2番目の被害となりました。同年8月15日に戦争が終結してから今年で81年が経ちました。この間日本では平和な日々が続いていますが、現在も世界各地では戦争や紛争が起きています。戦争を直接知る世代が少なくなった今、戦争の悲惨さを語り継ぎ、風化させないことが必要です。左ページでは、昭和9年に、わらびで生まれ、戦中戦後のわらびで、少年時代を過ごした、野崎隆さんのインタビューを紹介します。私たち一人一人が、過去に我が国で起きた戦争のことを知り、わらび市平和都市宣言、植え囲みに示した平和を願う思いを新たにしていきましょう。植え囲みです。わらび市平和都市宣言。昭和20年8月、広島長崎に人類初の原子爆弾が投下され、早くも40年の歳月が流れました。その間、唯一の被爆国である我が国は、恒久平和を崇高な理念として憲法に掲げ、自由と正義を愛し、世界平和に寄与してきました。しかるに今、世界の超大国を中心とした核保有国が競って核軍備拡充を図っていることは誠に脅威であり、この核軍拡競争に対して世界の至るところで平和気球の叫びが富に高まりつつあります。このような国際情勢の中で戦争は人間が起こすものであり、また人間の力によってこれを防ぐことができることをしっかりと心に刻み、平和で豊かな社会を次の世代に引き継いでいくことが現代に生きる我々の責務であると考えます。私たち蕨市民は平和憲法の精神を守る立場から非核三原則が厳守されることを強く希望し、世界のあらゆる国の核兵器の速やかな廃絶を願うものであります。蕨市は市民の平和を願う心を結集し、ここに平和都市であることを宣言いたします。昭和60年9月9日、蕨市。市民公園の平和の母子像の写真が載っています。昭和20年、空襲による被災地図が載っています。金子喫煙所、蕨の空襲と戦時下の記録を一部加工。焼夷弾による火災発生地区、爆弾による家屋壊滅地区、日時、表示のないところは4月13日から14日の被災地区など詳しく載っています。インタビュー。戦中戦後のわらびの思い出。野崎隆さん、92歳、中央3丁目。子供の頃の話をするのも久しぶりですが、話していると当時のことをいろいろと思い出します、と話す野崎さん。戦中戦後のわらびのことを聞きました。 戦争の影響で食料不足に。私が生まれた頃、現在の蕨駅は、蕨停車場、駅前通りは停車場通りと呼ばれていました。我が家はその停車場通りで、綿織物の買い継ぎ商をしていました。3歳の頃に日中戦争が始まりましたが、この頃、私にとって戦争はまだ遠い異国の話でした。その後、中山道近くの幼稚園に1年通った後、昭和15年に、蕨第一尋常高等小学校、現在の北小学校に入学。翌年に太平洋戦争が開戦すると、戦争が日々の暮らしに影を落とし始めました。当初、日本軍は優勢でしたが、戦況が悪化すると、日本全体が深刻な食料不足に。学校では、麦踏みや稲子取り、芋畑の手伝いもしました。芋といっても私たちの口に入るのは、葉と茎をつなぐ傭兵の佃煮だけでした。また、特に甘いものは手に入りにくく、停車場の売店では柿の皮を干したものまで売っていて、私も小遣いをはたいたものです。東京が燃えた大空襲の夜、戦争の末期になると、蕨でも空襲があり、焼夷弾による火災や爆弾によって生き埋めになった人を目撃しました。一番記憶に残っているのは東京大空襲の夜のことです。南の空が一面オレンジ色に染まった様子は見たこともない恐ろしい光景でした。終戦の日のことも覚えています。その頃食料の足しによく友人と近くの川へ出かけ、船やナマズを取りましたが、その日はしじみ取りに行って帰宅すると、ラジオからちょうど玉音放送が流れていました。日本が負けたと聞き、私は訳もわからぬまま、ボール紙でできたトランクに身の回りの品を詰め、敵から逃げる準備をしたのを覚えています。これからも平和な時代を。戦後、空襲の恐怖はなくなったものの、大変な物不足で、駅前では闇市が賑わいを見せていました。ようやく世の中が落ち着いてきたのは高校生の頃。私は美術教師を目指すことを決め、大学院を修了した後、ちょうど新設された蕨高校の美術教師になることができました。その間も教職と並行して彫刻をはじめとする制作活動にも取り組み、90歳を超えた現在も自宅のアトリエで作品を作り続けています。戦争というものは戦地だけで起きるものではなく、国と国が全てを壊し合うような愚かな行いです。まだ少年だった私も戦争によって物も食料もない苦しい時代を過ごしました。今日本は平和ですが、明治以降、これほど長く平和が続いた時代はありません。若い皆さんには、この貴重な時代に生まれた幸せに感謝し、これからも平和な時代を守ってほしいと願います。写真が3枚。昭和27年、蕨駅西口の様子。6歳の頃、鉄兜をかぶり兵隊ごっこをする野崎さん。そして現在の野崎さんの写真が載っています。